ただいま。帰宅した相馬は、無然とした表情で、一人テレビを見る母、直美に声をかけた。夕飯時であるのに、彼女はリビングのソファーに腰をかけ、スナック菓子を頬張っていた。あれ、ご飯は？直美はキッチンのテーブルに置かれているインスタントラーメンを指さした。え、これだけ？うん。なんで？昨日昼外で食べたでしょ？だから今日は節約。なんでいいね。今日はお母さんとお父さんの結婚記念日やし、ごちそう作るって朝言っとったがいね。だってお父さん今日も遅くなるもん。何やら部屋のクッションをこねくり回しながら、ナオミは言った。大の大人がまるでいじける子供である。相馬は首筋に何とも言えない不快な汗をかいた。何？あ、うん、何でもない。ナオミはちらりと相馬の方を見て、スナック菓子に手をつけた。
あんた今日昼で学校あるんじゃなかったん？
あ？え？
学校終わってどこほっつき歩いとったん？
うん、ちょっと友達と出かけとってんて。
あまね。
何？
どうなん？
え？
えって、何とぼけとらん？
ごめん、お母さん意味わからんわ。相馬は冷蔵庫を開け、今、この時間に食卓に並ぶ予定であった食材を見て、ため息をついた。
昨日、昭和でおろしたいね。
ああ。相馬は、冷えた茶をグラスに注いで、それを飲んだ。
女の子ないの？
相馬は、口に含んだ茶を吹き出し、咳き込んだ。盛大に辺りに撒き散らしてしまったそれを雑巾で急いで拭き、顔を上げると母がニヤニヤしていた。
当たりや。
女じゃねえって。
何言っとらん。あんたデパートに何の用事があるって言うげんて。
うん、俺だってほら、服とか。
服？
ナオミはケタケタ笑い出した。
あんたが服？こんないっつも同じ服着とれんに？
ダメ息。ため息をついたナオミは笑いながら菓子袋の開け口を丁寧に畳んでセロハンテープでそれを封した。
やっぱり女や。
なんでこんなこと言えろ。
基本的に家電製品とゲームとインターネットみたいな自分の部屋の中を充実させることしか興味ない人間が突然人の目を気にする洋服？
悪いかいや。
誰の目気にしとらへんねん。ほんでいきなりデパートで服やろ。こんなもん女しかおらんないね。
ナオミの指摘に相馬はグーの音も出なかった。
差し詰め気になる女の子とデパートで待ち合わせして、俺センスないからちょっとコーディネートして、とか。やっとれんの。
どうして母は、こうも自分の動きを正確に読むことができるのだろうか。
ま、お父さんの言っとる通り、自由な時間を有効に使おうっていう気概は評価してあげる。
何年その上から。私は人生の先輩ですよ。
そして、女ですよ。
女？いい歳の母が自分を女だと。何を言っているんだ。帰ってきた時もそうだ。父のすぐるが仕事で帰りが遅くなるというだけで、子供のようにいじけていた。結婚記念日という妙なくくりが母の様子をおかしくしているのか。そう思った相馬の目に、直美の左腕に時折光る 時計が飛び込んだ。あ。彼女は何やらもじもじしながら、時々その時計に指を当てては腰をくねらせている。
そういや、あれ鼓動を送ることができるとか言っとったな。ってことは、
何を想像したのか、相馬は頭を抱えた。
何を？
あ、いえ、何でもありません。
そう言うと相馬はインスタントラーメンのカップにお湯を注ぎ、それを抱えて自分の部屋に消えていった。
観光地として一定の知名度がある東茶屋街と和江町。
金沢らしい町屋が軒を並べており、この辺りは情緒あふれている。ここに一本の川が流れている。大野水系の二級河川である浅野川だ。西川と比較してどこか繊細で風情がある趣であることから、西川が男川とされ、この川は女川とも呼ばれている。相馬傑はこの川沿いのとある公園の東屋に座り、左腕に装着している時計に指を当てていた。
なんだそれ。
ぎょっとして顔を上げると目の前が真っ暗になった。
おっと、あ、見ちゃダメだぜ。
男は傑の目にアイマスクをつけた。
なんだよそれ。
突然現れた男はずけずけとスグルに話しかけてきた。そのためスグルは戸惑いながらも自分が身につけているスマートウォッチについて簡単な説明をした。
で、結局のところ何ができるんだそれ。
え、あ、ま、まあ、正直自分にもよくわからんがです。スマホの外部装置みたいなもんです。
ふん。
男はスグルの隣に腰をかけた。
なあ、シンユマ、お前か。
スグルの体が硬直した。
将来、没有。
这把谁干的？因为他是真。
そのまま前だけを見て話せ。
スグルはわずかにうなずいた。
で、なんだ、俺に礼を言いたいって。
あ、はい。
何のことだよ。
あなたが近藤さんなんですか？
だったらなんだ。スグルはベンチに座ったまま誰もいない正面に向かって頭を下げた。
ありがとうございます。
だからなんだって言ってんだ。
近藤さんのおかげで自分はまとまった収入を得ております。
近藤と言われる男はニットキャップを外し、髪の毛一本ない頭を人差し指で描いた。
これぐらい、何のこともない。
自分が人並み、いや、それ以上の生活を送れとんのは、近藤さんからの支援のおかげです。
近藤は何も答えない。
私は村上さんの口利きでメーカーの工場で仕事をしていたんですが、紹介者である村上さんがあんなことになってしまって、私自身も会社から変な目で見られるようになってしまいました。やっぱり残留孤児って厄介な存在だって陰でよく言われておりました。
理不尽ですよ。会社は俺自身を見ずに、ホンダの秘書っていう村上さんしか見とらんかったんです。会社は村上さんに恩を売って政治的な何かの恩恵を受けることしか考えとらんかったんですよ。結果、私は会社を辞めざるを得ず、 収入もなくなりました。俺は会社が憎い。俺には大学受験を控えた息子がおる。こんな家庭の状況も知っとるくせに、あんまりな仕打ちだと思いませんか。近藤はスグルの方は見ずに、ただ前を見るだけである。会社クビになったってことを家族に言えるわけもありません。大学に行く気で勉強してる息子がおるっちゅうがに、私は会社に行くふりして銀行を回っとったんです。そうだな、銀行は集めたかった。残留孤児とはいえ就職して定期収入ありゃ、あそこはそれなりに対応はしてくれるけど、その経済的支えがなくなると金貸すどころか貸し取る金を返済してくれって迫ってくるんです。晴れている時に傘を貸し、雨が降ったら取り上げるか。まあ俺は分かってるんです、銀行の都合も。そりゃ定期収入がない人間に金なんか貸せませんよ。貸した金がいつ返ってくるか分からんがですから。決して残留孤児だってことが融資の壁になってるわけじゃない。なんだ、お前立花に遠慮でもしてんのか。あの人は特別ですよ。ガーザー銀行の連中がみんな四角四面な対応ばっかりするのに、あの人は残留孤児である俺を一人の人間として見てくれた。あの人が強引に融資を投与してくれたから、今の俺はここにある。近藤は地面を歩く蟻たちに目を落とした。で、あの人は俺の返済を助けるために、近藤さん、あなたの依頼だと言って仕事を回してくれている。近藤が見る蟻は地面に落ちる大きめの昆虫に群がり、それを皆で巣へ持ち帰るよう動き回っていた。立花さんにはもちろん感謝しています。ですが、あなたからの仕事がなかったら、俺は返す当てのない借金だけ抱えることになって、それこそ首くくるしかなかった。アイマスクをしたまま、スグルは近藤の方を見た。おい、そんな変な顔こっちに向けるな。スグルがつけているアイマスクには、ふざけた感じのオカメのような目のイラストが印刷されていたため、近藤はこう言ったのである。しかしスグルは近藤の言葉には何も反応を示さず、地面に膝をつき、彼に土下座をした。ありがとうございます。
やめろ。
いえ、これぐらいせんと示しがつきません。俺は立花に仕事を依頼しただけだ。お前に礼なんか言われることはしていない。私は近藤さんのことを一生忘れません。
そういえばなお、だからやめろ。
せいでわし、よんやんでフォーブラ。
このご恩は必ず返します。近藤はスグルから目をそらした。
両を逃げようだで。もうやおれん、いいじゃんすい。
恩を感じるなら、もうそんなことするな。
シェンマ、
え？ボーボーシャン、ボーボーツアーテニン、完全同性、新縁同社ともども。
同胞がひたすら頭を下げる姿なんか、見たくない。スグルは、ゆっくりと、頭を上げた。
おう、明白了。
わかりました。
おう、
あとな。近藤はニットキャップをかぶり、立ち上がった。
在在保民ちゃん坊やじ、就算ぜ、面子。
俺の前で、二度と、村上の名前を出すな。
え？
なんでですか？近藤の返事がない。あれ？近藤さん、どうしたんですか？彼は恐る恐るアイマスクをめくり上げた。
近藤の姿と気配は忽然と消えていた。五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。